発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りします。
こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
はい、この間ゴミ醤油で麹作り講座やりました、
うん、ありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い、
なんか県外からもね、岐阜とかね、
うん、
静岡とか
半分以上県外から来てましたね、
うん、すごかったね満員でね。でそれでその時にね、よく番組にメッセージとかくれる、ツイッターで僕つながってる豆タンクさんね、
はいはい、
山梨に住んでるが講座に来てくれて、ジャムくれたんですけど、パンと、はい、今僕たちの目の前にそのジャムがありまして、これ柚子のジャム、
そう、柚子ジャムいただきました、うん、はい、豆タンク
さんから。でそれペロペロ舐めながらラジオをお届けしてます。
はい、
豆タンクさん聞いてますか
ね。いつもありがとうございます。
麹うまくできましたでしょうか。またお便りください、待ってますから。
はい、それも番組1年以上続いてきたら、やっぱり聞いてくれてる方がすごく多くて、うん、私もいろんなところに行くとラジオ聞いてるよって最近声をかけてもらえて、
うん、調子乗ってる？
いや、調子乗らないようにしようと思ってます。
はい、
うん、ゆずジャムうまい。
分かった分かった。
時差が。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
発酵
なるほどトーク。
今日のテーマは麹を使ったほっこり系料理。今日のゲストは食卓研究家の森本桃代さんです。ももさん、こんにちは。
こんにちは。番組史上初2回目の。
そう。実はももさん、以前、タイヒマンというレストランにいたんですけど、うん、卒業して今は食卓研究家として、
もうピン、
活動を。
ピンとして立とうと。
はい、おー、すごいすごい。
よろしくお願いします。
で、今日は、冬の時期って、この時期って、食べ過ぎちゃうじゃないですか。忘年会もし飲み過ぎたり。うんうんうん、なので、そんな時に、ほっこり系の麹を使った料理を、食卓研究家さんに教えてもらおうかなっていう。
存分に
期待。お腹に優しいってことかな。
はい。
うん。
じゃあどんなのが今の時期おすすめですか。
そうですね、やっぱりその二日酔いとかってなった時、体の負担をかけるのを少なくするっていう感じでは、やっぱりそのもともと発酵食品とかの分解力をなんか使った料理とかがいいのかなと思って、例えば甘酒とかにお肉をつけるとか、あとはひしおとかですね、に最近ちょっと醤油麹とかでもいいんですけど、塩麹とかそういうものに肉とかをつけて分解して、ちょっとなんか消化を助けてもらうっていうのはおすすめかなと思います。クリスマスとかね、これからあると思うんですけど、ローストビーフとかにもちょっと味噌とか塗ったり、ひしおとか塗ったりしてちょっと置いとくと、柔らかくなったりとかもするので、
年末になると結構豪勢なもの食べるようになりますからね。いいけど胃は疲れるよね。
あと砂糖の代わりに甘酒を使ったりとかね、
体の負担を減らしつつ、しかしごちそうは食べるみたいな、どこどこしようとか、
食いしん坊な考え方ですね。
だからあれですか、発酵デザイナー的にやっぱその麹使った料理を食べるといい点っていうのは、負担がないこと。
なんか今言った通り、基本的に発酵菌が分解してくれてるものを食べてるので、僕らの体で分解する負担が減るんだよね、その分ね、原理としてはね。だからすごく消化吸収しやすい、胃がもたれない。
そうだよね、二日酔いの時とかなんかいろんな分解酵素でこう、アルコールに対して使い切ってるのもね。
あとはさっきそのひしおとかさ言ってたけど、やっぱ味がもっとリッチになるじゃない、だからただでさえごちそうがさらにごちそうっていう風になると思うんですけど、そこら辺なんかこう秘訣とかってあるんですか。
そうですね、なんかやっぱり普通にお醤油使ったりお料理する時は、みりんもそうですけど、あとはみりんの他に甘みが足りないかね、砂糖とか入れたりとか、お酒とか入れたりもすると思うんですけど、とかいろんな買ってきたものに添加物入ってたりとか、そういうのもあるので、なんかでも ひしおとかっていうのは甘みも旨みも両方持ってるし、うん、塩気もあるんですよ、うん、あの一つだけで味に深みをもたらすことができるので、うん、ひしおだけ使ってやると割と何でもあの調味料一個だけで味に深みを出すことができます。
さっきから言ってるひしおっていうのをちょっと詳しく説明してもらってもいいですか。
ひしおって旨味があってドロドロしてるものの総称をひしおって言ってるんですけど、僕らが一応定義してるのが、米麹、麦麹、大豆麹を醤油に漬けたものなので、うん、醤油麹、
水じゃん、
あと水も足しますね。で1週間ぐらい発酵させたものなんですけど、うん、その麹が入ることによって旨味と甘みがすごくプラスされて、うん、しかもその中の酵素が生きてるんで、うん、肉とか柔らかくしてくれる、うん、万能調味料、
なんか美味しそうなやつ全部突っ込んだみたいな感じだね。
そうそうそうそうそうそうそう。だほんと旨味が強いから、うんうん、卵かけご飯とかに使うと、うん、なんか2倍リッチです、う
ん、なんか美味しいもの食べたいけど体には負担かけたくないみたいな時に一番いいねこれね。
でしかもあのひしおはですね、普通の醤油麹よりもさっき言って水がちょっと入ってるので、うんうん、あの割と塩分濃度ちょっと醤油麹よりも感じにくくなってるんで、あ、ね、はいはい、あの割と何でも使えるんですよね。であと洋風のものにも合うので、ハーブとかを混ぜたりとか、うん、あのアジアン風にするんだったらパクチー混ぜたりとか、うんうん、であのちょっとヨーロッパ風にするんだったら、うん、あのローズマリーとかそういうディルとか、うん、ね、ハーブとすごい味噌とかもそうですけど合うんですよ。であとスパイスを入れてもすごい美味しいので、ね、さっき言ったローストチキンとかには、うん、ひしおとかあの味噌とかにもスパイス混ぜて漬けどこ作っちゃって入れるっていうのはおすすめです、
うん、超万能だ、ね、うん、超万能。そのひしおどうやって作ったらいいんですか。じゃあちょっと作り方アニエホームページに書いて、
うん、ちょっと動画で載せるの難しいんで、
はい、
テキストで。
じゃあちょっとわがままな質問かもしれないんですけど、連日の忘年会にすげえ疲れて、うん、忘年会と忘年会の合間に1日空いた時に食べるとめちゃめちゃ幸せになる麹を使ったほっこり系料理教えてもらっていいですか。
知りたい。 お味噌汁とかじゃないですか。
あ、お味噌汁、う
ん、なんか一息つきたい、忘年会の嵐の中で一息つきたい時のほっこり料理。
ひしおの昆布とカツオのやつで、
あ、あ、ご飯、うん、そう、やっぱりあのお味噌汁と、まあ、ご飯っていうのがやっぱ一番ほっこりくるじゃないですか、はい、うん、でそこにちょっとなんかあのそのひしおとかでもいいんですけど、味噌とかでも醤油麹とかでもいい、うんうん、にあの昆布とかあの味噌汁で出し取った昆布とかを刻んだり、椎茸とかも一緒に出し取って、うん、その出し柄の椎茸と昆布を刻んで、うん、鰹節とごまと、うん、その醤油で麹でも、うん、あの味噌、味噌でも、うん、塩でも混ぜて、うん、ご飯の友みたいな感じ。
旨味しかない。
あ、旨味しかないね。
でちょっと酸味が欲しかったら、うん、梅干しとかを入れてやってご飯にかけて食べるとすごく美味しい。
そりゃいいわ。でそれとお味噌汁でしょ。
そうです、
うん、
であとついでにあの梅しょうばん茶とか飲むと、
あ、もうそれにちょっと生姜入れたり、あとはほっこり系のやつだと甘酒、
うんうん、
にあのやっぱ二日酔いの時とかちょっと食欲ないよっていう時は、うん、甘酒に生姜と柚子、
うん、
それこそ柚子、
僕たまにやります。
そう、ね、生姜と柚子を入れて甘酒にするとほっこりしますね。
甘麹に生姜と柚子入れてお湯で割っといて飲むとか、だいぶ寝る前に飲むとほっこりしますね、うんうんうん、
そうそう。であと甘酒に生姜入れると普通に生姜食うよりいっぱい入れても飲めるんですよ、
うんうん、
だから体も温まるし、うん、一石二鳥。
じゃあなんかそのひしおとか出し取ったやつをこう混ぜてご飯のお供にするのと、甘酒、生姜、甘酒とお味噌汁、
うん、
だね、
うん、
これだいぶいいんじゃないかな、
うん、
ちょっとだいぶほっこり。
これ、ね、今聞いてるこう年末で死にかけてる人ぜひちょっとやってほしいね、
うんうん、だ忘年会の間っていうレストラン始める。
よしか
い。ちょっと待って、水超リッチだよ。
うん、皆さんのね、今飲みすぎたり食べすぎたりしてると思うので、ぜひ参考にしてみてください。
はい。
以上、発酵なるほどトークでした。
一升瓶は 1800cc。成人女性の1日の食事は1800キロカロリー。インターネットは1800円。NNS 日本ネットワークサービスのテレビプラスネット割。ケーブルテレビ利用者なら24メガ月額1800円。
CC ネット。
今週の
仕事百科。
求人会社日本仕事百科さんが扱う日本全国のお仕事の中から私たちが気になったものを毎週紹介するコーナーです。今週のお仕事は近藤ニット。
お、はい、エヴァムエヴァ。
エヴァムエヴァです。
再び
何回かもう紹介してるんですけど、うん、今日はちょっとお仕事の話じゃなくて、うん、最近あったうちのエピソードなんですけど、
はいはい、
うん、うちのワークショップに来てくださった方が千葉から来てくれて、うん、なんでゴミ処理のことを知ったんですかって聞いたら、うん、エヴァムエヴァって山梨の会社なので、うん、販売するときに山梨のものも一緒に紹介してくれてて、その中にうちの、うん、
アパレルブランドだよね。
そう、アパレルブランドなんですけど、そんな時にうちの味噌とか塩麹も一緒に売ってくれてる、うん、
あ、服と一緒に。
そうなんで、それを見てうちを知ってくれて、うん、山梨まで遊びに来てくれたっていう方がいて、
おしゃれ女子だった。
おしゃれ女子の方が2人で来てくださったんですけど、
すごいいい話じゃん。
そう、なんかすごいなと思って、アパレルブランドが、まあ、どこの県にあるとか知らなくとも、そのいろんなものと紹介されてて、山梨をこう知ってもらって、さらに足を運んでくれるってすごいなと思って、うんうん、
すごいことだよね、うん、千葉まで逆にね行くってすごいよね、
私たちがね、うん、そうそうそう、
考えるとね、すごいことだよ。
でそんな、まあ、近藤ニットさんはアパレルのブランドなので、あのお洋服を作ってる会社さんなんですけど、うん、で来年の春にですね、今山梨に直営店がないんですけれども、うん、そのエヴァムエヴァの世界観を感じられるようなこうスペースができるので、まあ、そこの
やばいね、もうすごい注目スポットになって
る。そう、うん、そこでまあ一緒に販売をするスタッフさんを募集しているそうです、う
ん
う
ん、そんな素敵な場所ばっか最近山梨できてさ、どうすんの、うん、人口2倍ぐらいになっちゃうんじゃない。
でも土地いっぱいあるから、
あ、そうだ、ね、
大丈夫ですよ、
ね、
全然2倍になっても。
あ、そうだね、
うん、10倍になるときついかもしれない、
うん、そうだね、2倍ぐらいは大丈夫です、うん、
あ、じゃあ移住したい人待ってます、
はい、ぜひぜひ。
あの、僕相談乗るんで。
そうで、山梨の勤務もあるんですけれども、うん、全国にも店舗はあるので、
うん、
全国で募集をしているそうなので、うんうんうん、募集が1月の12日までですので、ぜひ詳細を、
余裕あります、
ね、はい、うん、見てください。以上、今週の仕事百科でした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
今日クリスマスイブですね、
うん、
これ放送されてんの、ね、夕方だもんね。
そうですよ、う
ん、ちょっとそろそろサンタさん出勤の準備しとるで、
うんうん、サンタさん夜勤だから。
そうだね、
ちょうど4時出社ぐらいなんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうっ
すね、一回会社行くんじゃない。
でも今検品してるんじゃないですか、プレゼントの。
あー、うん、そっか、うん、
誰に何をとか。
やっぱサンタ業界もなかなか今システマチックなんでね、
うん、
最近結構ドローンとかがやばいんじゃない
サンタドローンだったらサンタいらないじゃないですか。
そもそもドローンでよくないみたいな、サンタ型ドローン。
サンタさんがいいな、
うん、やっぱサンタさんがいい、
サンタさんがいいですよね、
うん、だから割り増し料金とかなっちゃうんだよね、
サンタ
さんだと、
ね、結構過酷なね、夜のおじいちゃんなのに。
そうだよね、あれ結構大変な肉体労働だよね、うん、その大変なサンタさんねぎらう方法ないですか。
サンタねぎらう、何がいくつかね、サンタのねぎらう、
やっぱ軽いものをお願いするっていう
そもそも、うん、じゃあみんな今から多分サンタにお願いすると思うので、
うん、
サンタの負担にならないように軽い、うん、重量的に軽いものをサンタにお願いしようっていう、うん、
24回頼むの、
うん、
あ、そっか、もう遅いですね。
じゃあ僕はサンタさんに麹15キロ
重い重い、
うん、じゃあ俺で大豆100キロ
私なんかボールペン1本とかでいい
そうですね、サンタさん、じゃあ僕あの麹持ってきてくれたら、うん、あのサンタさんの靴下の近くに甘酒置いとくわ、将来、
ね、あ、そうですね、
うん、ほっこりして
くれ、ほっこりしていってください、
うんうんうんうん、そうね、
うん、サンタさん今夜頑張ってください。発酵兄弟のコージートーク、お相手はメリークリスマス発酵妹ゴミ陽子と、
ちゃんちゃらランちゃんちゃんちゃんゴミひとしと、
ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃん小倉ひらくでした。
手前味噌ですみません、また来週。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りしました。